ラジオエッセイ。この番組はラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジの平成25年度第47期生による卒業制作です。やりたいことが見つからない、人にどう思われているのかわからない、よくある悩みですよね。体調が悪い時なんかマイナスにばかり考えがち。だけど何気ない出来事の中に答えを見つけることだってあります。今日はそんなドラマエッセイを3本お届けします。第1話、鬼のかくらん。体が丈夫でいつも元気、そんな人が病気になることを鬼のかくらんなんて言ったりします。会社を休んだことのない人がいきなり欠勤、こういう時にはちょっとした物語が生まれます。
体力には自信があった。健康管理にも気を使ってる。社会人の基本だから。っていうか具合が悪いのって嫌い。普通そうだよね。なのに今日会社を休んだ。体調不良、風疹にかかって以来だから、具合が悪くて休むのは3年ぶりぐらいかな。あの時は
風疹？妊娠中じゃなくてよかったな。
課長の言葉、それってセクハラじゃない？学生時代は気にならなかったことでも今はムカついたりする。社会人だからかな。会社に電話するの気が重かった。
申し訳ありません、体調不良で。
ええ、起き上がれなくて。慣れてないから自分でもなんか嘘っぽいなって感じ。本当のことなのに。体調不良、ちょっとかっこいい。だけどはっきり言ってぎっくり腰。朝目を覚まそうとして伸びをしたら、えって感じで動けなくなった。確かに目は覚めた。でもそういうことじゃない。寝起きの頭がフル回転してかえって混乱を起こしてる。
えてててて、てこれが魔女の一撃ってやつか。うー、言えてるじゃん。
パニクってる割にはのんきだった。それもパニックの症状かもしれない。会社に行かれるかな。
えて、やばい、会社どころかトイレにも行かれない。
でまあトイレぐらいなら行かれるけど、人混みは無理。
チーフは
お休み。
え、なんで？
体調不良だって。
嘘、全然似合わない。
って感じで誰も気にしないんだろうな。
珍しいじゃないか、まさに鬼のかくらんだ。
あの課長なら絶対そういう、悪い人じゃないけど嫌味っぽい。
青汁が飲みたい。え、どうしたんだろう。普段はそんなこと死んでも思わないのに、
なんかすごく青汁が飲みたい。体が求めてるのかな。
えて、いてて。
もしもし。
お疲れ様です、具合どうすか。
まあ朝よりは楽になったかな。
ずっと寝てたんすか。
まあね。
お腹空いてません？夕飯買ってこうかななんて。
え、嘘、なんで。
なんでって、だって。
あ、そうか、ありがとう。
近くまで来てるんすけど伺ってもいいですか。
え、あ、じゃあお願い。具合が悪いのに。だからちょっと迷惑だけど結構嬉しくてかなり戸惑う。慣れてないからね。どうすればいいんだろう。すっぴんはまずい？体調不良なんだからいいか。いや、眉だけは描いとこ。部屋はそこそこ片付いてる。でもこのパジャマは NG。 かわいすぎ。部下に示しがつかない。あ、ドアの鍵開けとかなきゃ。
ぎっくり腰。よかった。
よくないわよ。
ウィックス弁当と四川麻婆丼どっちがいいですか。
揚げ物と激辛どっちもヘビーね。
チーフなら大丈夫っすよ。
お腹が痛いのかもとか思わなかったの。
お腹痛いんすか。
痛くないけど。
じゃあ大丈夫っすよ。
そうだけど。
青汁も買ってきました。
青汁？
お好きっしょ。
大嫌い。
あれ、そうしたっけ。じゃあ青汁は
もらう。
え、
なんか飲みたい。
え、だけど
ぎっくり腰には効くのかも。
ああ、それじゃあ私の分も。
大丈夫、多分効かないから。
明日は出社できるんすか。
2、3日は無理かな。
困ります。今日だけでもなんかめちゃくちゃな感じでスムーズじゃないっつーか、ちぐはぐっつーか。
そうなの。
なんか仕事がうまく流れないんす。
急に休んじゃったからね。
てかみんなチーフに頼りすぎなんすよ。なのにみんな初めて気がついたみたいで、課長も係長も。
課長も？
おろおろしてましたよ。笑っちゃいました。私はほら最初からチーフに頼りっぱなしっすから。
へー、課長もかなり驚いてかなり嬉しい。結局3日間休んで出社した。
もう大丈夫です。ご心配をおかけしました。
心配なんかしないよ。鬼のかくらんぐらいじゃ。
はい、ありがとうございます。
いつもと違うことが起きると新しい発見が生まれる。生命は40億年だか38億年だか、つまり結構長い間そうやって進化を続けてきたわけです。ぎっくり腰から生まれた小さな発見、それは人類の歴史を大きく飛躍させるきっかけにはなりませんが、会社でのコミュニケーションに少しだけ変化をもたらしそうです。第2話、ときめき普通に普通さん。普通の人なんて一括りにされちゃうけど、一人一人は全然違う。みんな自分を探してる。それは一緒だけど、探し当てた自分は他の人と結構違う。その違いにもっと自信を持とうね。
こんにちは。普通の人にお話を伺うときめき普通に普通さん。今日は神奈川県逗子市にお住まいの元 OL 磯野さよりさんにお話を伺います。さよりさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は行きつけのお店に案内していただけるそうですね。
はい、こちらです。
お寿司屋さんですか。
はい、逗子で普通におすすめの回転寿司、逗子寿司です。
いらっしゃい、逗子寿司へようこそ。
しで普通の回転寿司、寿司寿司。ネタはマリーナで獲れた魚介が中心。だから新鮮、だから安い。ハーバーの香りをぎゅっと濃縮。ミネラル的な成分もたっぷり。寿司の寿司寿司、一皿どれでも70円。
さゆりさんは元 OL ということですが。
はい、2年前まで普通に働いていました。
どうして会社を辞めたんですか？
やりたいことをやりたいなとか思って。
やりたいことっていうのは？
まだ特には見つかってないんですけど。
ああ、見つかってないんですか。
はい。
でも会社を辞めちゃったんですよね。
ええ、正社員は。
今は？
派遣で働いてます。
待ってないネタはご注文してくださいね。
大将、おすすめは何ですか？
全部おすすめですよ。
普通に一押しは？
ズバリ豚塩カルビ巻き。
じゃあそれください。
はい、豚塩カルビ喜んで。
正社員だった頃はかなり忙しかったですね。残業も多かったし、スキルはまあそれなりですかね。ことぶき退社したかったけど相手がいなくて。資格はいくつか持ってます。介護福祉士とか簿記とか医療事務とか。でもどの役に立ってるのかなっていうジレンマもあったし、ちょっとペースを落としたいと思って。そうですね、人の役には立ちたいって偉そうですかね。
大将、寿司寿司オリジナルのお寿司ってありますか？
日替わりまかない寿司ですね。
おお、日替わりってことは毎日違うんですね。
ええ、毎日っていうか、まあ大体違います。
同じこともあるんですか？
2,3 日同じ時もありますよ。
今日は
バッチリです。
バッチリってよくわかんないけど、じゃあそれお願いします。
私も。
はい、まかない喜んで。まかないお待たせ。
わー、見たことないお寿司。
これ何ですか？
酢飯の代わりにチャーハンを使った餃子軍艦巻きです。こちらお酢とラー油、お好みでどうぞ。
大将のお昼ご飯、中華だったんですね。
派遣はいくつかの会社に行きました。お給料は下がりましたけど、びっくりするほどじゃありません。恵まれてると思います。正社員にならないかってお誘いもいただくんですけど。嬉しかったですね、派遣のプロって言われた時は。わあ、そんな風に思ってもらえてたんだって。なんか少しはお役に立ててたのかなって。全然プロじゃないんですけど、なんかすごく嬉しかったですね。寿司は大好きです。太陽が生まれたハーフマイルビーチですから、街のキャッチフレーズです。太陽が生まれたハーフマイルビーチ。恥ずかしいですか？
まあちょっと。
私は結構恥ずかしいです。将来ですか？そうですね、やりたいことを見つけてまたちょっとギラギラしたいかな。
お話を伺うときめき普通に普通さん。今日は神奈川県寿司市にお住まいの元 OL 磯野さよりさんにお話を伺いました。
見た目は普通っぽいけど仕事ができそうなさよりさん。派遣のプロとしてこれからも普通にときめいてくださいね。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
寿司で普通の回転寿司、寿司寿司寿司寿司寿司の寿司、いつでも空いてる寿司寿司、一皿どれでも70円。
普通の人と特別な人、その違いは何でしょう。私にとって特別な人も人類全体から見ると普通に普通。オリンピックの選手は本当に特別だけど、選手同士ではあいつ普通だよなんて言い合ってるのかもしれません。そんなことより、あの人にとって私は特別な存在なのか、そっちの方が気になります。第3話、二人の接点。近くて遠い存在って思い当たりますか？あなたにとってはやっぱりあの人？私にとっては牛丼の特盛です。ダイエット中だから。すぐ近くに存在する特盛なのに、親しく接することができない特盛。私と特盛との距離はいつか縮まるのでしょうか？もちろん縮まります。運命の糸でつながれていますから。
東京には空がないっていい論理的ですよね。
山野泉さん34歳、大手建設会社の研究所に勤務しています。山野さんのお勤め先があるのは東京都西多摩郡檜原村。ここは東京とは思えないほど空や森がいっぱい。
東京都の森林率は 36.41% で、埼玉や千葉、茨城、大阪よりも森林が多いんです。
山野さんは大学院で物理学を専攻しました。だから普段の会話も理科系です。
大学ではガリレオ准教授の研究室に所属していました。
え、あの有名なイケメン准教授ということは。
警視庁捜査一課にはかなり邪魔されました。
そんな山野さんの現在のお仕事は。
ヨリノハン設計における耐震ガッチョン構造のキャデレーゼ効果を研究しています。
はい、
簡単に言うとエレメ的破壊挙動の数値解析です。
全然簡単じゃないんですけど、お話を聞いただけではちんぷんかんぷんなので、お仕事場を覗かせていただくことにしました。ここは山野さんが働くラボラトリー。白衣を着た研究員たちが実験をしています。
バッケロ曲線が不安定だね。
アミーゼ合金だとふらつきが大きくなるようです。
やっぱりふらつくか。
レブゾイドの混合比を絞ってみましょうか。
ああ、その方がゲッチョン指数を上げられるかもしれないな。
はい、それじゃあホニョラのブレメをレベル3までポレにして。
レベル3ですか？
そこまでポレるとバーシェルナ現象が起きないか？
ゲルツのタイミングでジュスレンすればネケンポできると思います。
なるほど、ゲルツのタイミングか。
そうか、ゲルツならいけますね。
この場合ジョスレンでも可能ですが、ジュスレンの方がピッコンピコ反応は大きいはずです。
確かにピッコンピコはピョッコンピョコだ。
ピッコンピョコを3倍すればニョッピッコンピコですね。
君言えてないよ。
専門用語が飛び交う職場、物理学的な研究をしている緊張感が伝わってきます。お仕事場にお邪魔してもやっぱりちんぷんかんぷんでした。
こちらは研究所のサポートセクション。研究に使う道具や資料を揃えたり、予算を配分したり、研究がスムーズに進むようフォローするセクションです。ここで働く稲村咲さん29歳。
短大を卒業してこちらに就職しました。
ずっと檜原村の研究所勤務です。
もうすぐ10年になりますね。
こちらでのお仕事は
主に書類を整理したり、建築現場の要望を伝えたり、特許関係のチェックをしたりですね。専門用語はピッコンピコ反応とかゲッチョン指数とか、言葉だけ自然に覚えますけど内容は全く分かりません。
稲村さんは中学から短大まで女子高育ち。
女子目線しか気にしませんでしたね。だから男性受けするファッションなんかは今でもよく分かりません。職場は男性の方が多いんですけど、気にならないっていうか、ピンとこない人ばっかりっていうか。こんなこと言っちゃまずいですね。
研究員の方とは交流があるんですか？
仕事ではもちろんお話しますけど、プライベートでは全くと言っていいくらいお付き合いはありません。
研究以外のことはほとんど事務の方にお任せしています。埼玉の研究所から転勤して2年なんですけど、ここのコーヒーメーカーまだ使い方もわからなくて、精密機器よりとっつきにくい感じです。
研究職の山野さんと事務職の稲村さん、
2人が言葉を交わす機会はほとんどありません。
山野さん、すごく素敵な方です。仕事ができていつもキリッとしてて隙がない感じ、憧れです。コーヒーをお持ちした時にご挨拶するぐらいですけど、だってあちらはいつもお仕事に集中してらっしゃるし、邪魔しちゃいけませんから。
コーヒー好きです。ほっとしますよね。仕事中のコーヒーが一番おいしい。いつもジムのあの人が入れてくれるんです。摂氏 81.9 度から 83.2 度の間でベストでしょう。あの人ジムの赤村さん。
赤村咲さんじゃありません。
稲村さん。
はい、稲村咲さんです。
ああ、ごめんなさい。
ほとんど接点のない2人、
ところがある日こんな出来事が。
2人が勤める研究所で嬉しい事件が起きました。
山野さんも参加した研究が世界建築技術賞を受賞したのです。
研究費が増えるぞ。
研究所では早速お祝いのパーティーが開かれました。
そして二次会。
次どうする？いや、カラオケ行くぞ。カラオケ。
山野さんと稲村さんも上司に引きずられてカラオケ。
稲村さんはカラオケが得意なので。
この曲誰？
山の泉歌います。
え、山野さんが？
大丈夫なのか山野
くん。何、大丈夫なのかですと？主任実に面白い。
山野さんはお酒にだいぶ酔っているようです。
山野さん、実はシラフの時でも歌があまり得意ではないのです。
山野さんの雄たけびを聞きながら、稲村さんはなんだか肩の力が抜けていきました。
仕事ができていつもキリッとしてて隙がない、
そんなイメージが崩れてなんだか親近感が湧いてきたのです。
山野さん、実に面白い。
すっかり酔っ払った山野さんを稲村さんはタクシーで送り届けました。
大丈夫ですか山野さん？
ヘベレケ指数112。
飲みすぎですね。
130まで大丈夫。
上機嫌だからいいか。それじゃ失礼します。
ハバよ。
山野さん、実に面白い。
そして翌日、
コーヒー飲む？
え、天野さん。
インスタントだけど。
ありがとうございます。いただきます。
こちらこそありがとう、稲村ちゃん。
人間ちょぼちょぼやって言った人がいました。すごい人もすごくない人も、うまくいった人もいかなかった人も、神様から見れば大した違いはない。そう、みんなちょぼちょぼなんです。もちろん一つのことにずば抜けていたり、どんな難しいことも簡単にこなしちゃうオールマイティーな人もいます。だけどそういう天才だって人知れずあれこれ悩んでいるわけです。時には誰でもできるちょろいことにつまずいて本気で落ち込むことだってあるんです。多分、どうして私だけこんなにダメなんだろう。いいえ、あなただけじゃありません。みんなダメで、みんないい。世の中いろんな人がおるけどな、人間はみんなちょぼちょぼやで。どこにでもあるありきたりなお話、それはあなたのことを綴ったお話でもあります。いつもとちょっとだけ違う出来事の中にお悩み解決のヒントが隠されているかもしれませんよ。ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ平成25年度第47期生卒業制作ラジオエッセイ、出演第1話柴田あゆみ、食い名口茂雄、相葉美由紀、菅原文子、第2話菅原文子、村田幸子、枝本秀夫、古川智子、矢崎千恵、第3話相葉美由紀、島尻智子、食い名口茂雄、伏見遥、奥津遥、菅原文子。原案多田哲也、構成脚色演出福本仁、プロデュース浅野忠宏、技術アシスタント福田茂、高山夏樹、ナビゲーターは第41期卒業生夏樹玲でした。